まあ、昨年の後半8月ぐらいからでしょうか、私は NHK の大河ドラマ八重の桜を大変興味を持って見ました。まあ、同志社の創立者新島城とその妻八重の物語です。同志社は日本で最初に起こされたクリスチャンミッション系の大学、ね、アメリカに有名なハーバード大学という、ね、最も古い大学があります。このハーバード大学は1636年牧師のジョン・ハーバードのですね、彼が資材を投げ出して、その当時$1,254、図書を320冊買って、ね、学問の進歩と文化、宗教の伝統を伝えるための教職員を確保するため、する目的でマサチューセッツ州に設立されました。研究の主要目的は、神とイエス・キリストを知り、神を学問の唯一の基礎とすることであると、そういうスピリットです。また、コネティカット州のイェール大学も、聖教徒によって自由で宗教的な教育を青年に授けるために開校しました。世界の有名な大学の誇りは、ね、クリスチャンによってなされました。聖書の中にこういう御言葉があります。御霊で始めたものを肉で仕上げてはいけません。意味わかりますでしょうか。最初は信仰によって御霊によって導かれてスタートしたものがだんだんと人間的にこの世的になっていく、このようなケースというのは多いのです。私たちのクリスチャン生活も御霊によって生まれた巨大姉妹たち、皆さんも最後まで人間的なものではなく、この神の御言葉と聖霊に導かれるクリスチャン生活を送ってください。先ほど稲富兄弟がお明かししました桜井正清さん、私が行った時にはもうベッドに寝て、もうほぼいわゆる植物人間の状態でした。私はそのようなケースを今まで何度も体験しています。でその時どうするか、私はまず両手で彼を相手の手を握ります。聖書を開いて耳元で救いの御言葉を語ります。ですね、そして誰々さん、この御言葉を受け入れるならばどうぞ私の手を握り返してください。向こうの反応を見るのです。私の記憶では桜井さんは2度私の手を握られたと、まあ、そのように思います。そして受け入れたことを確認して、その祝福のためにお祈りしました。兄弟姉妹、最後まで諦めてはいけません。どんな状態であってもですね、耳は聞こえるのです。だから耳から神の言葉は入るのです。これはもう素晴らしい神様の摂理だと思います。どうぞ家族の救いのためにですね、もう祈り続けてください。祈れば神様が何かしてくださいます。チャンスを与えてくださいます。そのチャンスはいつ来るか分かりません。死ぬ間際かもしれません。しかし神様は必ず働いてくださいますから、どうぞ家族の救いのために祈り続けてください。救いがどんなに価値があって素晴らしいものであるか、皆さんは天国にいた時に分かります。今私たちはですね、ぼやーっとしか分からないとして聖書に書いてある。鏡で見るようにと書いてある。昔の鏡は今のようなガラスの鏡ではありません。銅を磨いた鏡です。銅板を磨くのです。銅に自分たちの体を映してもぼやーっとしか見えないのです。それが昔の鏡なのです。私たちは鏡で見るように、銅板に自分の体を映したようにしか今は天国を知らないと書いてある。イエス様を知らない。その日には天国では目と目を合わせて相対してですね、主を見ることになると書いてあります。私たちはそれぐらいしかぼやーとしか天国を今知らないのです。しかし天国に行った時、こんなに素晴らしいものか、ね、驚き驚嘆します。どうぞその天国にあなたがあなたの家族を導いてください。あなたにはその責任があります。いいですね。なぜならあなたは救いを知っているからです。このために祈る兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。 黙示録の17章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所修法に書いてある通りですが、では最初に小西姉妹17章の一節だけ読んでください。
また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大陰部への裁きを見せましょう。
はい、大陰部、ね、黙示録の公開説教、今日は26回目17章の一節からです。毎月最後の週は黙示録の公開説教をしていますが、先月12月はクリスマスの礼拝や明石礼拝がありましたのでできませんでした。ですから今日は2ヶ月ぶりの黙示録になります。17章に入る前に今までのことを簡単におさらいをいたします。皆さん修法の裏を見てください。裏ページです。これは前にもですね、お渡ししたものですが、ここに週末に起こることを7つのステップで記しています。週末に起こること、まず教会、これは皆さんのことです。皆さんが携え上げられます。そしてクリスチャンですね、もう天に召されたクリスチャンも含めて、クリスチャンが新しい体復活をいたします。このことは第一テサロニケ4章の16から17に書いてあります。で、契機された後しばらくの準備期間があって、次に7年間この地上に観覧が来ます。この観覧のスタートは反キリストと呼ばれる獣とイスラエルが和平条約を結びます。そこからが観覧の始まりです。観覧は7年の観覧は前半の3年半と後半の3年半に分けられます。で、黙示録では前半の3年半は封印の裁き、これが6章ラッパの裁き8章から9章に書かれています。そして後半の3年半ですね、これは蜂の裁きというのが黙示録16章で書かれています。観覧が終わるとイエス・キリストがこの地上に再臨されます。地上再臨です。で、この時にですね、イエス・キリストと獣との戦い、神の大いなる日の戦いがあります。いわゆるハルマゲドンと言われているものです。で、反キリストと偽預言者がここで最後ですね、永遠の地獄に投げ込まれます。で、その後に千年間この地上に、私たちは千年王国と言いますが、ユダヤ人はメシア王国と言います。メシア王国、千年間のですね、イエス・キリストが王となって支配される王国が建設されます。その後に一時的サタンが解き放たれてですね、サタンの最後ですが、この時に黄泉にいた全ての人がですね、神様の審判を受けます。これが最後の審判と言われるものです。このところは黙示録の19章20章に書いてあるところです。で、その後に新天新地で、ね、永遠に続く神の御国が誕生いたします。で、これが週末に起こることです、ね、で、前回はこの黙示録16章14節に書かれているこのですね、神の大いなる日の戦い、ハルマゲドンについて語りました。まあ、下の一節からこの下に神の大いなる日の戦い、ハルマゲドンの8段階と書いてありますですね、そのところについて語りました。ハルマゲドンというのは、ハルというのは丘、山という意味、マゲドンというのはメギド、メギドの丘という意味です、ですね、イスラエルの北西部にある地名です。で、ここに反キリストの軍隊が集合いたします。そしてエルサレムで天から降りてこられる、オリーブ山に降りてこられるイエス・キリストとが戦われ、ね、キリストが勝利される戦いです。黙示録今17章開いておりますが、16章の一番最後21節その続きは実は19章の11節からです。ですから今日読んだ17章1節から19章の10節までは挿入句ですね、挿入章となっています。ですから今日の17章はこの週末に起こることを遡って第一ステップですね、 教会の景況から第三ステップの A、観覧3年半、全般3年半に起こることがこの17章の中に書いてあります。わかりましたでしょうか。それを頭に入れて読んでください。はい、では黙示録17章に戻ります。この黙示録17章全体は3つの部分に分かれております。まず1節から6節に大淫婦と言われるものの姿が記されております。次の7節から14節が大淫婦とこの獣の秘技ですね、奥義が記されています。そして15節から最後18節までが大淫婦に対する裁きです。この17章全体は、大バビロンとも言われるですね、大淫婦とそれに対する裁きが書かれていることが中心です。では17章の1節からいきます。第1ステップです。最後の災害を司る7つの鉢を持つ7つの7人の御使いの1人が来て使徒ヨハネにこう言いました。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう、ね、ここに大淫婦というですね、日頃あまり使わないような言葉が出てきます。いわゆる淫婦というのはですね、不貧困や姦淫を行う女という意味でですね、この淫婦は大水の上に座っているとあります。ではこれ姉妹少し飛んで17章の15節を読んでください。
御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民、国語です、
はい、この大淫婦は大水の上にですね、座っています。でこの大水の説明が15節に書いてあるのです。大水とはもろもろの民族、群衆、国民、国語のことね、国語のことですから、この大淫婦は地球上のあらゆる民族、国民に支配を及ぼしているとですね、及ぼしています。はい、で17章の4から6節まで読んでください。
この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわちすべての淫婦と血の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。
はい、またこの女はですね、この淫婦は女と記されていますが、聖書で女はですね、多くの場合教会またはクリスチャンを表します。聖書で女って出たらクリスチャンや教会のことです。ですから本物の教会、イエス・キリストの教会が天に敬虚された後、この地上に偽りの教会、偶像礼拝と不貧困に満ちた宗教が起こるということです。ではここに何か挟んで少し前の13章を開いてください。2箇所読みます。では最初に13章の、はい、ではここに姉妹8節を読んでください。
地に住むもので送られた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。
はい、少し飛んで15節を読んでください。
それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。
はい、今世界中には本当にたくさんの宗教が現在はありますが、週末になりますと世界中のあらゆる宗教が一つにまとめられます。この獣の像を拝む宗教が誕生します。これを拝まない者はみんな殺されたと書いてあるからです。だから世界統一宗教みたいなものがね、世の割には誕生いたします、生まれます。 今のいわゆる統一教会ではありませんですね。統一、もう世界の宗教が一つになるということ、いわゆる反キリストを拝む宗教だけになってしまうということです。獣の像ですね、反キリストの像を拝まない者は全てですね、この偽預言者によって殺されるからです。でそのことはですね、さっきの17章6節を出して読みますが、そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た、私はこの女を見たとき非常に驚いたですね。兄弟姉妹、誠の宗教とですね、偽の宗教はの違いは何でしょうか。それは誠の宗教というのは奉仕が中心、偽の宗教は支配する宗教です。そこが違います。では一箇所聖書を開きましょう。ヤコブの手紙一章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人、ヤコブの手紙一章の27節を声を出してお読みいたしましょう。ではここに姉妹、ヤコブ一章27節読んでください。
父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。これが本物の宗教だと書いてあるんです。誠の宗教のですね、本質はですね、清さと奉仕なんです。偽りの宗教は支配なんです。だからカルトは支配しますから、カルトは偽りの宗教なんです。そこで見分けることができます。イエス様もマルコ10章の43節、私だけ読み出します。こうおっしゃいました。人の子イエス様が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様は使えるために、自分の命をね、贖いのために与えるために来たと、イエス様ご自身こうおっしゃいました。まあ、実はこの御言葉がマルコの福音書の中心の御言葉です。ですから兄弟姉妹、皆さんも神と人に仕える思いがなければ、あなたの信仰は本物の信仰ではありませんですね。自分の利益だけを求める信仰は本物ではありません。人を支配する信仰はですね、自分の本物の信仰ではありません。ですからここに奉仕というものの大切さがあるのです。神と人に仕える奉仕によって、あなたの信仰が証明されるからです。神と人に仕える奉仕によって、あなたの信仰が証明されるからです。そのことは同じヤコブの2章の26節、これはヤコブ1章開いていますか。今2章の26読んでください。26、一番最後ですね。
はい、魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。
魂を離れた体が死んだものであると同様に、行いのない信仰は死んだものだと書いてある。ですから兄弟姉妹、あなたの信仰は生きていますか。先ほど読みました、ね、神の前に清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。どうぞ自分の信仰生活を今一度ですね、チェックされますように。じゃあ黙示録17章に戻ります。この偽りの宗教ですね、反キリストを拝む宗教をですね、大淫婦と言い、別の名前を17章5節では大バビロンと呼んでいました。バビロンとはですね、誠の神に反逆する群れを意味いたします。 このバビロンというのの起源は古く旧約聖書の創世記に遡ります。まあ、そのところを見てみましょう。創世記10章を開いてください。バビロンの起源です。はい、ではここにしまい。創世記10章のまず8節から10節までを読んでください。
クシュはニムロデを産んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の初めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあった。
はい、ここにクシュとあります。クシュってエチオピアのことです。クシュとは今のエチオピアですね、の祖先ですが、ニムロデを産んだと書いてあります。ニムロデはこの地上で最初の権力者となります。でこのニムロデが最初に建てた王国が実節に書いてあります。バベルと書いてあるね。バベルという王国を建てました。はい、じゃあ少し飛びます。11章の4節読んでください。
そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。
はい、飛んで8節9節を読んでください。
こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから。すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。
はい、ここが有名なバベルの塔とその破壊のところです。皆さんはですね、語学を一生懸命学校で学んだかもしれないですけどですね、今も学んでる人いるでしょう。世界中のいろんなですね、英語もあればですね、まあ、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国語、いろいろあります。なんでこんなにたくさん言葉があるか、学ぶのは大変ですね。それは神様が言葉を散らされたからだと、ここに書いてあるからです。その起こりはバベルの塔です、ですね。このバベルの地にニムロデはバベルの塔を建てました。これが人間が神から離れ、神以外のものを拝み出した偶像礼拝、ね、自分の力でやっていく、まさに偽の宗教の始まりです。この偽の宗教はこのですね、バベルから始まったゆえにですね、このバビロンを憎むべき者の母と言っているわけです。バベルから始まったから母と言っているわけです、ね、またこの後あの黙示録に記されておりますが、17章の16節や18章の8節ですが、この偽の宗教はバビロンでスタートしましたけれどですね、バビロンでこの偽の宗教はですね、終わりを告げます。はい、じゃあ創世記黙示録の方に戻ります。前にも話しましたけれども、バビロンにはですね、宗教的バビロン、経済的バビロンですね、政治的バビロンがあります。アンキリスト、獣はこの3つのバビロンを掌握しようといたします。でこの17章、黙示録17章に書いてあるのは、はじめに宗教的また経済的バビロンが記されています。17章の4節です。この女は紫と火の衣を着ていて、まあ、これはとても高価でですね、で贅沢なものです。金と宝石と真珠、世界中の富を独占し、まあ、経済を支配いたします。不貧困の汚れ、やる偶像礼拝でいっぱいになった金の杯を持っています。これは宗教的な支配をですね、表しています。ではここにしまい。黙示録17章の2節3節を読んでください。
地の王たちはこの女と不貧困を行い、地に住む人々もこの女の不貧困の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じた私をアラノに連れて行った。すると私は一人の女がヒーロの獣に乗っているのを見た。 その獣は髪を汚す砂で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。
はい、反キリストに倣って世界中の支配者たち、また地に住む人々、つまり全世界、地球に住む人々が偽りの神を拝みます。でこの3節に女のことが記されていますが、この女バビロンは火色の獣と書いてありますですね。これが反キリストですに乗っています。つまり大バビロンは獣に乗せられているということです。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っています、ね、ここまでが第一のステップ、大淫婦バビロンの姿が書いてあるところです。次のステップに行きます。では17章の7節を読んでください。
すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技と、この女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょう。
はい、この7節から14節までに大淫婦と7つの頭と10本の角を持つ獣の秘技が記されています。この女の秘技と獣の秘技とありますけれども、原文では秘技は1回しか出てきませんので、女と獣の秘技となっています。この秘技というのをギリシャ語でミステリオンと言います。ここからですね、英語のミステリーが来ました。英語ではこれを奥義と訳しています。聖書はこれを奥義と訳しています。まあ、実はこの7つの頭と10本の角が何を意味しているか、これも、ね、仲介書を見ると解釈が分かれていますが、今日は2つのですね、解釈をお話をいたします。第一の解釈、はい、じゃあここにしまい、17章の9から11を読んでください。
ここに知恵の心があります。7つの頭とは、この女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今おり、他の1人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが 今はいない獣について言えば、彼は8番目でもあり、先の7人のうちの1人です。そして彼はついに滅びます。
はい、7つの頭というのは、この女が座っている7つの山ですとこう書いてあります。だからですから、この山をですね、ローマとする解釈です。でローマには、イタリアのローマには7つの小高い山があります。ローマは7つの山の町と、まあ、呼ばれていました。そうなると、この7人の王たちというのはローマ皇帝ということになります。実節のですね、すでに倒れた5人の王というのは、この黙示録が書かれる前に亡くなった5人の王たち、まあ、名前もありますけどもですね、アウグストス、ティベリウス、カリグラ、クラディウス、ネロという王、1人は今いると書いてある。だから6番目のボスパシアヌスという王様で、他の1人がネロ皇帝の再来といわれるドミティアヌス帝ということになりますけれども、やがて起こることを記した黙示録に昔の皇帝を当てはめるのは、まあ、多少無理があるように思います。ですからもう一つの解釈を言います。歴史の中で今までに起こった帝国と見る解釈です。つまり5人の王をエジプト、アッシリア、バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、そして一人は今オルと書いてあるこの時代を支配していたローマ、やがて来るですね、王様はやがてイスラエルを支配することになるイスラム帝国、そして8番目が回復したローマ帝国、つまり反キリスト、獣ということになります。そのことはですね、11節に記されています。また昔いたが今はいない獣について言えば、でこれがローマです。彼は8番目でもありますが、先の7人のうちの1人です、ですね、ローマは、5番目でした、ね、しかし彼は復活してくるわけです。そして彼はついには滅びますと、こう書いてあります。 ょっと分かりにくかったでしょう。聞いただけではですね、理解しにくいですがですね、まあ一応聞いとってくださいね。はい、では黙示録、17章小西前12から14を読んでください。
あなたが見た十本の角は十人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣とともにひとときだけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。
はい、ちょっとイメージしてみましょう。女がいるんですね。でこれは大陰部、偽の宗教、大バビロンとも言われます。これが一匹の赤い獣に乗っているんです、ですね。でこの獣が反キリストなんです。でこの獣には7つ頭があって10本角があると書いてあるわけです、ですね。それを所有しているわけです。大体わかりますかね。まあそういうことです。でこのですね、獣には7つの角があるわけですけれども、角というのは力を表します。力の象徴です。ですから十本の角とは何か。でここにはですね、十人の王と記されていますが、まあ、このことについては今までいろいろなことがですね、言われてきました。反キリストは EC、 今のヨーロッパ共同体から出る、または崩壊した旧ソ連の国々から出る、またイスラム連合から出るとですね、まあ、いろいろ言われてきました。で問題は10という数字ですけれども、ただ数字の10という数と見るか、で聖書は10というのは円数、丸い数のことをですね、10というんです。まあ、全部とか全体という意味なんです。10という言葉が出ればですね、で全員とか全体を表しますので、連合というふうに考えることもできます。でそうすればですね、十人の王というのはヨーロッパ連合とかイスラム連合とか、まあ、それの集まりと捉えることもできますですね。まあ結論から言えば、反キリストは回復したローマ帝国から出ますので、地理的に言えば今の EC から出るということになります。まあ、その読み方が最有力です。そして反キリストをですね、支える偽預言者、拝ませる偽預言者、これについても諸説あります。つまり世界の宗教をまとめますですね。でそれは多分ローマカトリックではないかと、そのように言われています。まあ、断定はできませんですね。はい、皆さんここに何か挟んでダニエル書7章を開いてください。23から25です。ではこれにしまい、ダニエル書7章の23から25を読んでください。
彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。彼は糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。
はい、24節ですけれども、十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の王たちと異なり、三人の王を打ち、倒すですね。で彼の後にもう一人の王が立つ。この11番目の王がですね、反キリスト、獣です。彼は三人の王を打ち倒します。そして彼は糸高き方に逆らう言葉を吐き、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。この糸高き生徒たちというのはですね、これ旧約聖書ですから、イスラエルの民のことです。これがサタンの最終目標です。サ サタンの最終目標はこの地上からイスラエルの民を全部抹殺することです。そのために今まで、ね、いろんな手段を使いました。皆さんが知っている一番有名なのはヒトラーです。この地上からイスラエルの民がですね、いなくなればサタンはこの地上に住み続けることができるからです。どういうことかといえばですね、イスラエルの民がイエス様を信じて、でユダヤ人たちがですね、イエス様来てくださいと呼んだ時にイエス様の再臨があります。地上再臨です。ですからイスラエルの民が一人もこの地上にいなくなればですね、イエス様を呼ぶ者がいませんからですね、サタンはずっとこの地上に住み続けることができるわけです。ですからサタンは今まで歴史の中で、例えばモーセの時代にもですね、赤ん坊を殺せと命じましたですね、ヘロデ王も2歳以下の赤ん坊を殺せと命じましたですね。そのようにまたエステリ記の中でもユダヤ人を全部殺せというですね、王の命令が下されました。サタンは歴史の中で何回もユダヤ人抹殺計画をしました。ことごとく失敗しておりますけれどもね、これがサタンの目標なのです。でここに書いてあるように、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとするということです。はい、では黙示録17章に戻ります。13節、この10人の王たちは心を一つにして自分たちの権力と力を獣反キリストに与えます、ね、連合国が反キリストに力を与えます。この世界は一時と二時と半時の間、つまり1と2とですね、半時 0.5 だから3年半です。でね、反キリストの手に委ねられます。はい、17章の14節、私を読み出します。この獣どもは子羊と戦いますがですね、これが神の大いなる最後の戦いです。子羊は彼らに打ち勝ちます。イエス様のこと。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。イエス様と共にいる者たちは召された者、皆さんのことです。選ばれた者、忠実な者だからです。はい。ではごめんなさい。もう一回ダニエル書に戻ります。では小西前、ダニエル書の7章の26、27を読んでください。
しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、糸高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。
はい、しかし裁きですね、アンキリストに対する裁きです。神の大いなる戦い、ハルマゲドンによりアンキリストに対する神の裁きが行われ、彼の主権は奪われ、彼は永遠に絶やされますですね。まあ、このことは後で読みますけど、黙示録の19章のところに書いてあるところです。そしてイエス・キリストが支配される、まあ、千年王国、メシア王国が誕生いたします。27節、国と主権と天下の国々の権威とは、糸高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従すると。皆さんもイエス様と共にこの地の王となると書いてあります。ではサタン の反キリストの最後の部分を見てみましょう。黙示録の19章を開いてください。今までなダニエルと黙示録は非常にですね、連動していますですね。はい、これは何度か読んだところです。では小西姉妹、黙示録19章の19から20を読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。
はい、神の大いなる戦いの日のことです。ですね、 獣、反キリストと地上の王たち、まあ、住人の王たちとありましたですね。軍隊が集まります。集まる場所がハルマゲドンです。馬に乗った方イエス様です。その軍勢です。これが天使であるかですね、まあ、天使だと思うんですけどもですね、クリスチャンかもしれません。戦いを交えるのを見た。すると獣、反キリストは捕らえられ、獣の前で印を行いですね、獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者、獣を拝むようにさせた偽預言者もですね、獣と一緒に捕らえられ、この二人は硫黄の燃えている火の池ゲヘナですね、永遠の地獄にですね投げ込まれます。まあ、前も言いましたけど、現在地獄には誰もいません。地獄に投げ込まれた人は現在は今は誰もいませんですね。死んだ人は皆黄泉ですね、ハデスというところにいます。で、地獄に投げ込まれる最初の人物がですね、この反キリストと偽預言者です。彼らが最初に投げ込まれますですね。はい、では黙示録17章に戻ります。はい、そして最後ですね、黙示録の17章の15節から18節までがですね、大円符、神に対する年への裁きですが、はい、ではここにしまい。15から17、黙示録17章の15から17まで読んでください。
御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち陰符が座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民、国語です。あなたが見た十本の角と、あの獣とは、その陰符を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは、神が御言葉の成就する時まで、神の御心を行う思いを、彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからです。
はい、15節。聖書で水また海はですね、聖書ではこの世俗世界を表し、地というのは宗教界を表しています。女また大陰符と呼ばれる大バビロン、神に逆らう都市は全世界の全ての都市にですね、影響を及ぼしますですね。しかしながらここ です、ね、内部で分裂が起こります。十本の角とあの獣、つまり反キリストとその連合軍は、陰符を憎み滅ぼし火で焼くようなことをいたします。まあ、不思議な現象が起こるわけですですね。これはどういうことでしょうか。こういうことです。獣反キリストはですね、まず世界統一宗教を利用して一時的に世界平和をもたらします。そして自分を神の立場に置くことに成功した後、まあ、不要となった世界統一宗教ですね、この女ですね、その中心であるバビロンを破壊いたしますですね。つまり宗教というのは基本的に平和を唱えますが、反キリストが求めているのは平和ではありません。イスラエルの民の抹殺です。ですね。常にもう反キリストの頭は、サタンの頭はもうここにあります。イスラエル人を一人も残すことなく殺してしまうこと、それゆえ大陰符と呼ばれる世界統一宗教はもう邪魔になるのかもしれません。反キリストにとってもはや大陰符バビロンはですね、利用価値がなくなったのでしょう。まあ、ここにも神様の摂理がありますが、神様はまず反キリストを用いて 神に逆らう都市にですね、大バビロンにですね、裁きを下されます。繁栄していたダビロン、大バビロンが一瞬のうちに破壊され滅ぼされます。でこのことはですね、次の18章、黙示録18章の7節8節に書いてあるんです。ではここにしまい。黙示録18章の7と8読んでください。
彼女が自分を誇り、公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やむまではないから悲しみを知らないというからです。それゆえ、一日のうちにさまざまな災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、 彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。
目に見えるところでは繁栄しですね、贅沢を極めていたこの女大バブロンが一日で滅ぶとこう書いてある。それ一日のうちにさまざまな災害すなわち死病悲しみ飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされる。神様がですね、瞬間的にこの女大バビロンを滅ぼされるところはですね、ここに書いてあります。神様はですね、17節、神の言葉がその通りになる時まで神の御心を行う思いをですね、反キリストと十人の王たちに与えられ、彼ら十人の王たちが心を一つにして、その支配権、全地を支配る権威をですね大バビロンを支配する権をですね、獣に与えるようにされます。神様の御心はですね、この罪の世界に終わりを告げ、神の民イスラエルによる新しい世界、メシア王国を作ることです。そのため7年間の観覧を通して罪の世界を裁き、その観覧の中でイスラエルの民がですね、悔い改めて神に立ち返る方法を取られます。神様にとっては全てが御手の中にありますから、この場合は悪反キリストとその連合軍を用いて、もう一つの悪大バビロンをですね、と呼ばれる大陰符を滅ぼすという手段を取られます。はい、では最後18節読んでください。
あなたが見たあの女は地上の女たちを、地上の王たちを支配する大きな都のことです。は
い、ここに女のことが記されています。女つまり大陰符、すなわち大バビロンは地上の王たちを支配する。下の米印には王たちの上に王国を持つ大きな都のことですとあります。で、これは具体的にどこの都を指すのか。宗教上のバビロンはで、ね、明らかにローマです。ローマが世界宗教の中心になり、偽預言者は獣の像を全世界のものに拝ませるようになるでしょう。しかしそのローマも獣の手によって完全に破壊されることになります。大バビロンを火で焼き尽くした獣は政治的、今度は軍事的な力を持って、いよいよですね、最後の戦い、イスラエルの民をこの地上から完全に抹殺する戦いに出ようとします。ね、これが神の大いなる日の戦いです。その時キリストが天から来られ、ね、サタンを、反キリストと偽預言者を滅ぼされる。これが聖書のシナリオです。では今日はここまでにいたします。どうぞ目を閉じてください。